皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は4月の春の主の日の朝でございますけれども、私たちの目にまた耳に飛び込んでくるニュースは本当に暗い。コロナ関係のことが多くありまして、本当に私たちの心は塞がります。いくつかの教会はすで、に今日から礼拝を休むというような対応を取っているところもあるそうですけれども、私たちはこうしてあなたの御前に出て、私たちの礼拝を喜びたもう父なる神様の前に礼と誠とをもって礼拝を許されて感謝をいたします。神様、司会者が祈られましたように、このような中で私どもの教会の中にも医療関係者の方々がおりますし、また家族の中に具合の悪い人がおりますし、あるいは施設に入って外出のできない方もおられます。神様、どうぞそれぞれのところであなたが祝福をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は週報の表紙に、畑の写真を載せさせていただきました。なんか都会の方ではですね、ステイホーム、家に留まりましょうという、お知らせがたくさん流れているそうですけれども、しかしあれは都会のことだと思うんですね。やっぱり今は春でありますので、外に出て風に当たり火に照らされて本当に健康な生活をしていく、何よりもこれがコロナの対策ではないだろうかなと考えるのであります。週報にも書かせていただきましたけれども、九州では福岡と佐賀が県知事の方から休業要請というのが出ているそうです。もちろんその要請に対してはそれなりの保障もあるということだと思いますけれども、しかし幸いのことに宮崎県ではまだそこには至ってないということで、そういうものが出ておりませんので、私たちもできるだけこの礼拝を続けていきたいというふうに考えております。ニュースで皆様は安倍首相の奥さんが大分のに旅行をして、あの宇佐神宮にお参りをしたというお話をお聞きになったかもしれません。いろいろと批判をされているようでありますけれども、しかし私はああよかったと一つ思ったところがあるんです。それはこういう状態でやっても礼拝に行く、お参りに行く、お祈りをするっていうのは人間の基本的な欲求である。聖書の中にも神様の御言葉は我が足の灯火、また、御言葉を食べなさいとこんなふうにね言われておりますので、私たちもまた、主のお言葉をいただいて本当に喜んで、力をいただいて生きていきたいというふうに思うのであります。さて今日は、マタイによる福音書の5章の第8節を選ばせていただきました。いろいろなことがありまして、この祝福、イエス様がお弟子さんたちに向かって幸いになるかな心貧しい人たち、幸いになるかな悲しみもというふうに幸いの呼びかけをしておられる。私たちも、いや私もこの主の幸いの言葉を聞きたいなと思ったのがここを学び始めた一つでありますけれども、しかし学んでいきますうちにいろいろと聖書を準備している中でですね、なかなか悩まされることにぶつかっておるのが現状なのです。今朝夢を見ました。礼拝の途中でありました。メッセージをしておりました。ちらっと下を見てパッと目を上げましたら、 誰も皆さんがいらっしゃらないんです。私は見たことないんですけれども、レフトビハインドっていう映画があったのを覚えてらっしゃる方がおられるかもしれませんね。イエス様の再臨があって、そしてその前にまず地上で神様が一人一人ですね、神様を信じている神の子たちをですね天に上げられるという、まあそれをですね現代風にアレンジして映画にしたものなんですけれども、例えば飛行機を二人で操縦しておりますと、一人の人がスッと消えてしまうというか、そういう映画があったんです。私はまだ見てないんですけれども、まあそんな風に思いまして、今日の説教はきついな、まあ、そんな風に思ったところでございました。イエス様はこの山の上で、心の貧しい者は幸いだ、悲しむ人は幸いだ、柔和な人は幸いだ、義に飢え渇く人は幸いだ、憐れみ深い人々は幸いだと、全部で8つの幸い、福、八福とも言いますけれども、これを語っていらっしゃるのでございます。8つの福を私たちは学んでいるんですけれども、どうもですね、自分自身の心の中にはなんか一つ一つ自分の心が責められて、私自身の中の8つの罪をなんかこう一つ一つえぐり出されてですね、それが裁かれるような、そんな思いがしないわけでもなかったのでございます。特に今日の心の清い人々は幸いである、この言葉を読みますと なおさらもうこんな思いがするんですね。お分けにならなくても結構ですけれども、テサロニケ第1の手紙の5章の23節というところに、あなた方の霊と心と体が守られるように、そしてキリストが再び来られるときに責められるところのないものとなるようにという言葉が出てくるんですね。まあ、これを書きましたパウロは、人間というのは霊と心と体という3つのものに、まあ、分けられるというか、強いて言えば、そういうふうに考えてこの言葉を、残したんだろうと思うんです。霊と心と体で、イエス様が心の清い人々は幸いであるとお語りになった時に、じゃあその中の心だけが清ければいいのかと、そんなことをおっしゃったのではないというのはもう皆様よくお分かりだろうと思うんですね。ここに出てまいります清いという言葉はですね、シワがない、ひだがない、隠れるところがない、まあ、いわば愚直なという言葉もありますけれども、そういう意味があるそうです。もう私鏡の前に行きますと、ああいい年になったなと思ってですね、あちこちに自分のシワをこう発見するんですけれども、そういうことのない、例えば子供のような赤ちゃんのような、そういう人が幸いなのだというのであります。もちろんイエス様があるところでおっしゃってます。例えば、マタイによる福音書の18章のところでありますけれども、こんな言葉があります。新共同訳ではですね、134ページになってますけれども、18章、天の国で一番偉いものという見出しがついておりまして、その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるとですね、子供を抱いてそして祝福をくださったのであります。私たちも一人の赤ちゃんを見ると、一人の子供を見ると本当にいいな、天国はこのような者たちのところなんだ、そういう思いを私たちも持っているのであります。しかし私たちが生きておりますこの現実の社会というのはそれだけでは通らない。もうこれはよく私たちが聞かされる、そして私たちも時々考えることではないかと思うんですね。まあ日本語ですけれども、あの人は単純な人だというのは、これは褒める言葉でしょうか、それともそうじゃない言葉でしょうか。どうも私たちの中にはそうではない、いろんなことを分かっている人、複雑なものも難しいものもちゃんと引き受けて理解してくれる人の方がいいという考え方があるのではないだろうかと思うんです。信仰の世界と現実の世界は違う、そんなふうに分けてしまう誘惑というのがあるのではないかと思うんですね。しかしイエス様はここでもおっしゃっておりますけれども、幼子のようにならなければと、やはり私たちに対するチャレンジをしておられるのではないだろうかと思うんですね。これだいぶ前の、あの新聞記事なんですけれども、今から7年前ですが、これなんか皆様に紹介したい覚えがあるんですけれども、タレントのデビさんという人がおります。元あのスカルの大統領の奥さんで芸能人でありますけれども、この方1940年生まれですから、私より3つ上ですから、今80歳ですね。最近あんまり見ませんけれども、この人がですね、7年前にこんなことを新聞に投稿してるんですね。日に10回は感動、怒りと、こういう見出しがついております。年齢を超越した輝きと優雅さといえばご存知の方、その秘訣は3つあるという。まずは日に10回は感動してください。いかがでしょうか。これが若さの秘訣なんだそうです。花が咲いた、子犬がかわいい、何か美しいものを見つけた、私も時々そんなふうに思いますけれども、この前、あの写真に載っておりますけれども、畑であのかぼちゃをですね20本植えたんですけれども、写真を撮りながら、ああいいなと思ったんですね。もうすでにあの百日草の種を買ってあるんですけれども、今週はその種もまこうかなというふうに思います。やはり外に出て花を咲かせる、いろんな美しいものを作り上げる、おいしい野菜を育てる、そういうことをやっていく中で、人のその若さっていうか命の泉っていうのは湧き上がってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。彼女はそういうふうにして感動するたびに、体の中をいいホルモンが駆け巡って、お肌にも針が出て疲れ知らずですというふうに書いているんですね。いかがでしょうか。またあの少し足りないなと思ったら、帰るまでにもですね、あちこちいろいろこう見てですね、感動していただきたいと思うんです。今日は今朝バーッと戸を開けてたんですけれども、本当に柿の木の若葉がすっごい綺麗でした。それからもう一つはですね、怒ること、いろいろと腹が立つことがあります。その時に素直に怒っていい、まあ彼女はこんなふうに言っているんですね。でもう一つは、 チャレンジをするということらしいんですけれども、まあ、特にこの最初のですね、日に実会は感動というのがあっていいな、そんなふうに思ったのであります。イエス様も幼子のようにならなければと私たちに語られているのでございます。さて、今日の御言葉の中でもう一つの大事なことが書かれてありました。それは、その人たちは神を見るという言葉でございました。その人たちは神を見る、まあ、この神を見るということも普段あんまり考えないことではないでしょうか。神様が見えたとかですね、神様を見たという人はあんまり聞いたことがありません。しかし聖書はもちろんこのことについてはたびたび私たちに告げ知らせておりまして、お分けにならなくても結構ですけれども、旧約聖書の創世記の32章のところに、ヤコブという後にイスラエルと名前が変わりましたこのヤコブがですね、自分の家を離れてまたしばらくして帰ってくるときに、ペヌエルというところで御使いと相撲を取ったという話が出てきます。でその相撲を取った後で彼はこんなことを、言葉を残しているんですね。御使いは、そこでヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けたというのであります。神を見たのになお生きている、まあこの言葉の裏には、私たちが本当に神を見たならば、私たちは生きていくことができないという、そういう意味が込められていると思うんですね。同じように、旧約聖書の詩式の13章の22節っていうところで、マノアという人が出てきますけれども、このご夫婦は神を見たのに、まだ私も生きている、私はきっと死ぬに違いない、そんなことを言っているのであります。ですから神様を見るということは、その神様に見られるということと同じなのではないでしょうか。神様を見る、見られる、これは私たちにとっては大事なことでありますけれども、福音書の中でヨハネという人が、その福音書の一番最初のところに神様のことを書いております。こんな言葉ですので、お聞きいただきたいと思いますが、1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると彼は書き残しているんですね。まあ、先ほどヤコブが神様を見たと言いましたけれども、彼は御使いと相撲を取って、そしてしばらく頑張って、こうやってその中に御使いの顔が見えたんですけれども、父なる神様ご自身を見たわけではありませんでした。そしてマノアもやはり同じように御使いの後ろ姿を見たということだったと思うんですね。本当に神様を私たちに見せてくださる方がいる、それは 神の一人を主イエスキリストなのだとここに言われているわけです。イエス様と出会うということがまさに神様と出会うということなのでございます。神様は私たちと同じように罪のある方、汚れのある方ではございません。その神様に出会い、私たちが見られるというのはある意味恐怖でもありますけれども、しかしその見られ方というのは、その時私たちがどんなふうになればいいかということをも教えているのではないでしょうか。聖書の中にたびたびパリサイ人という人たちが出てきますね。よくもうご承知の通りでありますけれども、このパリサイというのは分離するという意味があります。で、彼らは律法を知らない人たち、汚れたことを行っている人たち、主税人、遊女、そのような者たちを軽蔑して彼らに近づかないようにしていたのでありました。今朝招きの言葉で読んでいただきましたけれども、マタイによる福音書の21章の28節以下のところをご覧ください。二人の息子の例えというのが書かれてありました。ところであなたたちはどう思うか、ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ今日ぶどう園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけたとあります。後で考え直して、今日はちょうど今皆様に見ていただいておりますこの修法の箇所が、昨日もう後藤さんに印刷してもらった後で、あれは間違ったと思ってですね、考え直して訂正をさせていただいたんですけれども、まあそういうことでありまして、後で考え直すということが実はとても大切なことだということでございます。後で考え直す、この後で考え直すっていうのは、時々立ち止まって、ああしまったと思ったらすぐ訂正する、もし間違ったことをしたら悔い改めるということなのではないでしょうか。それが神様が私たちに求められる清さなのだと思います。最後に一つの、もう皆様がよくご存知の聖書の箇所を開いていきたいと思いますが、ルカによる福音書の23章のところです。ルカによる福音書の23章の29節以下のところです。イエス様が十字架につけられた時のお話です。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。他の福音書によりますと、ここにイエス様の両脇につけられた二人の強盗は、二人ともイエス様を最初は罵っていたと 書かれてあります。ですからこの人も最初はこうではなかったんですね。しかしどうしてでしょうか。イエス様のお言葉を聞いたからでしょうか。あるいはイエス様のお顔を見たからでしょうか。自分がやったことが思い出されて、41節、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、自分は死に値する、十字架に値すると、自分が裁かれていることを正しいこととして受け入れたのでありました。それで終わりではありません。42節、そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。随分ずうずうしい願いであると言えないこともありません。私のことを覚えていてください、思い出してください、私のことを見ていてください。彼は願って、そしてイエス様から42節の素晴らしい言葉、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われたのでありました。彼は天国に、清い神の御国へと導き入れられたのでございました。私たちもいろいろな失敗、いろいろな間違いをすることがあります。しかしその時にそこで突っ張らないで、しまった、ごめんなさいと言って訂正をして人生を歩み直していく、それこそ主が喜ばれる清い生き方なのではないでしょうか。ダビデも非常に大きな失敗をいたしました。しかしその後で彼は悔い改めて、詩編の51編を残しましたけれども、その中で彼は、神様、私のうちに清い霊を作ってください、そのように祈っております。私たちもまた自分ではどうすることもできませんけれども、イエス様が私たちのうちに新しい人を、神様の形を作り上げてくださるということを信じて感謝して、この1週間も歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、心の清いものは幸いである、そう言われますと本当に立つ瀬がありません。どこかへ逃げてしてしまいたくなります。しかし主よ、どうか逃げてあなたのところから離れるのではなく、思い直して、こんなものですがよろしくお願いしますと立ち返る、その信仰を私たちにお与えくださいますように。いろんな方々が今苦闘しております。その働きをあなたが祝福し、実り大きいものとさせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの家族を憐れんでください。また私たちのこの教会をさらに祝福をしてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。